ヘブライ人への手紙4章1節から11節。だから神の安息に預かる約束がまだ続いているのに、取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。というのは、私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを信じた人々に信仰によって結びつかなかったためです。信じた私たちはこの安息に預かることができるのです。私は怒って誓ったように、彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われている通りです。もっとも神の技は天地創造の時以来すでに出来上がっていたのです。なぜならある箇所で7日目のことについて、神は7日目にすべての技を終えて休まれたと言われているからです。そしてこの箇所でも改めて、彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われています。そこでこの安息に預かるはずの人々がまだ残っていることになり、また先に福音を告げ知らされた人々が不従順のために預からなかったのですから、再び神はある日を今日と決めて、かなりの時が経った後、すでに引用した通り、今日あなたたちが神の声を聞くなら心を固くなにしてはならないとダビデを通して語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたとするのなら、神は後になって他の日について語られることはなかったでしょう。それで安息日の休みが神の民に残されているのです。なぜなら神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだからです。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の例に倣って堕落するものが出るかもしれません。ヘブライ人への手紙を通して私たちは希望について学んでいます。希望は目には見えません。目に見えないというと、おぼろでつかみどころがないあやふやのものと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの手紙は明確な言葉で希望を語ります。希望は御言葉としっかりと結び合わされています。信仰生活とは、ある意味で希望の言葉を習得する修練、そう言い換えることができるかもしれません。一節から三節の始めまで、三節に信じた私たちはこの安息に預かることができるのですとあります。今日学びます希望とは、必ず神の安息に入ることができるという希望であります。三節の私たちはというのは、著者と読者両者を含む言い方です。著者は信じて神の安息に預かることができると本当に確信しています。そして読者に対しても、あなた方も私と同じ確信を持ってほしい、そういう思いでこの手紙を書いています。一節をご覧ください。気をつけましょうとありますが、私たちは気をつけるのですです。またここに 取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないようにとあります。神の希望はあるにもかかわらず、あなた方のうちの誰か一人でも私にはそんな希望はないと思うものが出ないように、私たちは気をつけ恐れましょうです。神の安息に入れないものが一人も出ないように、このことが語られるわけですけれども、著者はそのことを念頭に置きながら、入るか入れないかっていうだけでなくて、自分は入れないそう思ってしまうもの、希望を失ってしまうもの、そういうものが一人でもあなた方のうちから起こってはならない、またそういうものが起こりそうだ、そういう恐れを抱きながら熱心に丁寧に希望のことを語ります。今日の箇所はちょっと論旨がつかみにくいですし、ある種のくどさがあります。それは誰一人この希望を見失ってはならない、その熱心さのゆえであります。二節でありますが、この二節はさまざまな解釈が可能です。また定本となります写本もいくつかありまして、その違いによって訳が変わります。また書かり方においてもいろんな訳し方があります。今日はこの2018年の聖書協会共同訳という新しい訳をもとに二節の解き明かしをさせていただきます。新しい翻訳はこうなっています。聞いてきてください。というのは、福音が告げ知らされているのは私たちも彼らと同じだからです。しかし彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。ここまでは同じですね。彼らが福音を信仰によって聞いた人々と混じり合うことがなかったからです。ちょっとここで役が変わっているということに気づかれたと思います。この言葉の背景にはカナンに入るあの物語があります。先週も学んだ通りです。神は約束の地カナンに入れると約束してくださいました。でカナンに入る直前に偵察隊が派遣されます。カナンの住民の強さを目の当たりにします。10人の偵察隊は戦っても負けると悲観的になりました。ただヨシアとカレブだけが同じ光景を見ているのですけれども、神の約束があるから神の御心にかなうなら勝てると確信します。そして民に、主が我々と共におられる、彼らカナンの住民を恐れてはならないと民に語り込み鼓舞します。しかしイスラエルの民はどうなったか。これが新しい訳の解釈ですけれども、福音を信仰によって聞いた人々と混じり合うことがなかったからです。福音というのは約束と同じ意味です。イスラエルの民は約束の地カナンに入れるというその約束をしっかり聞いていた、福音を聞いていた。しかし彼らは誰と混じり合ったのか、この結び合わされるというふうにも訳されるんですけれども、原文の意味はこう溶けて混じり合って一体化するです。誰と一体化したのか。信仰によって神の御言葉を聞いていたヨシュアとカレブとは混じり合わなかった。どうなったのか。信仰を失って恐れだけにとらわれていた10人の偵察隊と混じり合って、 彼らと一体化してしまった。それゆえに神の怒りを招き、安息の地カナンに入ることができなかったというのです。ですから3節で信じた、私たちはヨシアとカレブと同じように信じて神の安息に入るのです。こういうふうに続いていきます。ここまでにおきまして、安息っていう言葉と約束の地カナンに入るという言い方は同じです。で、3節 B から5節まで、私は怒って誓ったように彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われている通りです。詩編95編の引用、先週学んだ通りです。もっとも神の技は天地創造の時以来すでに出来上がっていたのです。なぜならある箇所で7日目のことについて、神は7日目にすべての技を終えて休まれたと言われているからです。創世記2章からの引用5節。そしてこの箇所でも改めて、彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われています。また詩編95編の引用3節と同じ言葉です。このように詩編95編11節が2度も繰り返されて、それに挟まれて創世記2章の引用がなされています。何をしているかと言いますと、約束の地カナンに入れなかったっていうのが旧約聖書のストーリーです。そのことを詩編95編は約束の地っていうのではなくて、ストレートに私の安息に預からせはしないと詩編は言っている。単なる約束の地とかいうのではなく、神の安息そのもののことを詩編95編は語っている。そしてここで語られている安息とは、実は創世記2章において神が定めてくださった神の安息のことなのだ、こういうふうな論理であります。で、ここではっきりしますことは、旧約聖書の物語を通して約束の地カナンに入れなかった不信仰のゆえに、その物語を思い起こしつつ、土地のことを考えているのではない、地上の安息のことを考えているのではない、著者の関心はどこにあるのか、天地創造の時に7日目に休まれた神の安息、あの安息に私たちは招かれているのだ、信仰を持ってそこに入ろう、これが今日のメッセージであります。で、6節から9節ですけれども、ここでもちょっと込み入った議論がなされています。何をしているかと言いますと、約束を信じようとこういうわけですけれども、約束とは何なのか、本当に約束があるのか、その約束は私たちに語られている私たちの約束であるのか、そのことの確認です。自分に対して語られている約束がある、そのことを確信できないときに、約束を信じましょうと言われてもポカーンとなるだけです。約束があるんだから、それは私たちへの約束なんだから、だから信じよう。ではどういう約束なのか、そのことがここで明らかにされていきます。6節のところで、先に福音を告げ知らされた人々、これは荒野でのイスラエルの民のことであります。彼らは不従順のために預かれなかった。で、7節、再び神はある日を 今日と定めて、かなり時が経った後、すでに引用した通り、今日あなた方が神の声を聞くなら、心を固くなにしてはならないとダビデを通して語られたのです。出エジプト記の出来事が起こってから、だいぶ時が経ってから、何百年も後に詩編95編が語られた。そしてこの詩編95編というのは、詩編作者の作というよりも、7節を見ますと、神がある日を定めてダビデを通して語られた神の約束の言葉なんだ。詩編95編が語られていた時に、今日あなたたちが神の声を聞くなら、心を固くなにしてはならない、柔らかくして神の安息に入れです。ということは、詩編95編が語られていたあの今日、神の安息が残っていたことになる。神の安息があるのだから、だから固くなにするなと言われているのだ。そして8節、もしヨシュアが彼らに安息を与えたとするなら、神は後になって他の日について語られることはなかったでしょう。これは読者の疑問に答える文章です。モーセの後、ヨシュアがイスラエルの民を約束の地カナンに導いてくださった。地上的な安息を考えているだけだったら、ヨシュアが安息の地に導いたということで、安息が完結したことになるだろう。そうではない。95編で改めて今日神の安息に入れと言われている限り、地上的なカナンの地に入った後にも、本当に入るべき安息がまだ残り続けていたことになるのだ。そして9節です。それで安息日の休みが神の民に残されているのです。95編の引用におきましては、まだ旧約の時代の事柄です。で、9節で飛躍します。神の民、これはキリスト者のことです。私たちキリスト者である神の民に、まだ安息が残されているのだ。天地創造の時に制定された秩序に位置づけられているあの安息が、私たちのために残っているのだ。そして細かいことでありますけれども、今日の箇所に安息という言葉は何度も出るのですが、9節だけが安息日の休み、安息日となっています。神の民キリスト者が、安息日の主の日ごとに、この神の安息へと今今日現在招かれている。しっかり神の安息が私たちの目の前にある。そして主日ごとそれに預かっている。だから信じよう。こう続いていきます。で、10節です。ここにちょっと面白い記事というか、違う論点で話が展開されています。なぜなら、神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように、自分の業を終えて休んだからです。創世記におきまして、神は天地創造の業をなされてから、その業を終えて休まれました。安息に入られました。そのことをもとに、安息に入るとは、仕事を終えた後に与えられることであるというのです。キリスト者もしかり、自分の仕事を終えた後に、神が用意してくださった神の安息へと進んでいくのだというのです。キリスト者はこの世にあっては、巡礼者、帰流者のように生活します。神の御前に日々を生きるという仕事 をし続けます。その仕事を終えて神の安息に入ります。ここで語られていますことは、本当に私たちは目の前に置かれている神の安息の約束を信じるのですけれども、そこに入るのは技を終えてからだ、仕事をしてからだ。そこに入るまでは一生懸命仕事をしよう、こういう論点であります。ここでの仕事は良き技というよりは、むしろ信仰者として神の約束を信じ続けて生きる、その信仰の姿であります。心に留めるべきことは次の点です。生きている間は信仰者として生きるという仕事をし続けること。その仕事にはいつか必ず終わりが来るということ、その先に神の安息が私たちを待っているということであります。神の安息が私たちを待っているから、この世にあっては地上の最後の日に至るまでしっかりと生きるという神から託された仕事を休まず行う、このことです。神は七日目に休まれ、今憩いの時を持っておられます。皆様は神という言葉を聞かれるとき、どういうイメージを描かれるでしょうか。今日の御言葉から指し示されるのは、6日間一生懸命天地創造してくださった、働いてくださる神様の姿であるとともに、7日目にすべての技を休まれて憩いでおられる、休みの中におられる神のイメージです。この神のイメージをしっかり持とうというのです。そして神様ご自身が安息の素晴らしさを誰よりもよく知っておられます。そしてご自分の憩いのうちにおられる神が、この安息の中に私たちを招きたいと願っておられます。そして今日矛盾するようですけれども、二つのことを語ります。神はご自分の安息のうちにいつも豊かに生こっておられる、その休んでおられる神は同時に、その憩いがどれほど素晴らしいかということを知っておられる神であるからこそ、あなたもここにおいで、あなたもここにおいで、私と一緒に行こうと、キリストを信じる者を一生懸命招き続け、神は今も働いておられるということです。聖霊を使わしていてくださっています。復活の主イエス・キリストが私たちの中でいつも働いてくださっています。憩いでおられる神がその素晴らしさを知るがゆえに、その中へと私たちを招こうと働き続けておられます。安息と働きはある意味コインの裏と表ですね。また安息というと労働からの解放ということがあります。これも大事なことです。しかしもっと大事なことは、労働から解放されてぼーっとするのではありません。安息の素晴らしさがどこにあるのか、神と共に行こうということです。天で主イエスキリストが待っていてくださる、愛する兄弟姉妹と共にまた行こえる、共に行こう喜び、それが安息であります。私たちキリスト者はこの神の安息を主日ごとに前味として味わっています。また主イエスキリストが
私のもとに来なさい、休ませてあげようと語りかけてくださり、主イエスキリストにある休みを私たちは味わっています。このような休みを知る私たちは同時に働くものです。本当に神の約束に入れるように、それも私一人が入るための働きではありません。あなた方のうち誰か一人であっても自分は入れないと思うものが出ないように私たちは恐れている、心配している。一人が入るのではなく、教会としてあなた方と一緒に、それも入れないっていう希望を失った姿で人生を送る者が一人も出ないように、そのために働くのです。
11節をご覧ください。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の霊に倣って堕落するものが出るかもしれません。アレノの旅において不従順になって安息の地カナンに入れなかったあの出来事がもう一度想起されています。あの不従順の霊に倣ってちゃんとあるのに、約束されているのに、にもかかわらず入れないものが起こらないように私たちは努力しなければならない、こう結論付けます。この努力でありますが、苦しいというようなニュアンスも含まれる熱心さのことです。熱心になろう、安息に入るために熱心になろう。安息っていうとなんか寝っ転がって、ああ安息みたいな感じですけれども、そうではないのです。熱心さです。安息があるからそれに向かって本当に熱心に生きていく、熱心さを持とうです。教会は冷えてしまったら使命を失います。目の前にあるこの安息に向かってみんな手をつないで熱心に進む、これがヘブラ人への手紙が求めています教会の姿です。安息の日に入るまで神の安息を信じるという努力をみんなで熱心に重ねてまいりましょう。私たちはイエス・キリストに結ばれています。キリストの十字架の贖いを受けています。ですから永遠の安息に招かれています。確信してください。入れないと思うものが一人もあってはなりません。キリストにあって神の安息に入れる、この確信を持って日々を歩んでまいりましょう。祈ります。神よ、皆を賛美をいたします。目に見える事柄を見続けるとき、私たちの心は不安で覆われます。自分がしたこと、自分ができること、内なる自分を見つめるときにうなだれるしかありません。憐れんでください。しかしこのような私たちにあなたはキリストを使わせてくださいました。旧約聖書の物語を与えくださいました。そして今確かに神の安息が私たちの目の前にある、その確信を聖霊によって与えていてくださっています。目には見えません
しかしどうか強めてください。この希望に向かって歩ませてください。希望が確かですから、地上の旅路の最後の日まで心熱く諦めることなく、あなたを見上げて手に手を取り合って歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。